こんにちは、外記憶 FM です。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、ちょっと前回やらかしまして、また。
どうしたんですか？何かあったんですか？
いやー、録音し忘れっていうのは今まで2回かな、3回かやらかしましたけど、
はいはい。
最近はね、ちょっとチェックリストみたいなのをつけてやってるんで、もう起きなくなったんですけど、
そうだね、すごい。
今度は、なんとダウンロードミスっていう
新しいパターンでしたか。これはどういうことだったの？
僕ら、クリーンフィードっていうサービス使って録音してますけど、クリーンフィードで録音したデータを、まあ、最後ダウンロードするんですよ。で、ダウンロードして、それを編集して公開するっていう流れなんですけど、
いつもありがとう。
ダウンロードはもちろんしたんですね。終わった、最後、お疲れ様でしたの後に必ずダウンロードボタンを押してるんですけど、それがね、どうやら失敗してたみたいで、それ気づかなくって、で、僕ら大体終わった後も長々と喋るじゃないですか。
そうだね。
しばらく。収録時間より長く喋ったりも。
そうですね。全然、なんだったら倍喋ってる時とかあるもん ね。
そうそうそう。で、それで終わった時も一応最後、大体捨てるんですけど、一応もう一回ダウンロードしてるんですよ。
なるほど。
まあ、前回、ちょっと終わった直後のやつ、し忘れてたら嫌だしと思って、最後、じゃあお疲れですって、おやすみっつって寝る前にも、最後ダウンロードして、退出して抜けるんですけど、なんかね、最後、ダウンロードボタンを押して、その流れで、ブラウザ、ウェブサービスなんでブラウザ閉じて抜けるんですけど、なんか、ダウンロードボタンを押した瞬間に、なんかちょっと一瞬変な動きしたんですよね。いつ
ほう
もとちょっと違うなみたいな
不穏なやつ。
不穏な感じになって、で、あれ？と思って、ダウンロードフォルダを見たらないんですよ。失敗してるっぽいなんかアイコンの動きを多分ね、してたのが最後チラッと見えて、
なるほど。
それがね、ちょっと違和感になってたと思うんですけど、
でもブラウザ消しちゃうんだよ
ブラウザはもうその瞬間消しちゃってたんで、
ね。わかる。
そう。いやー、なんかダウンロードリンクとか残ってないかなとかいろいろ探したんですけど、復旧できず、消えました。申し訳ない。
いや、私は、全然いつもただただ喋ってるだけなので。一回目のダウンロードボタンを押してた時でも、それも落ちてなかったん
それ
で。
もそうダメだったんですよ。
ねえ、難しいね。
でね、その後長々と喋ってる時にこう、見とけばよかったんですけど、全く気づかなかったですね。
いやー、しょうがない、しょうがない。
いや。これなんでこんなことになったかっていうと、ちょっと言い訳をさせていただ
あ、
く
お、全
と、
然全然、はい。
最近、結構ね、まあ容量は結構いっぱいになっちゃってきてて、パソコンの。で、この録音したデータとか編集データとかも一応残してあるんですよ。
あ、偉い、そうなんだ。
どうしようかなと思いながら一応残しといてて、だんだんそれも圧迫してきて、で、Google ドライブとかにも多少入れてるんですけど、まあ、だんだん Google ドライブもいっぱいになってきてて。
そうだよね。
で、最近、まあ、Google ドライブちょっと高いんで、違うサービスを使い始めたんですよ。
はいはい。
P クラウドっていうクラウドストレージサービスで、これはね、永年使えるんですよ。サブスクリプションもあるんだけど、もう少し高い額払うと、もう一生使えますよ、みたいな。
なるほどなるほど。一発の購入だ。
そうそうそう。で、それが、ちょうどブラックフライデーで、こう、今、ちょっと安くなっていて、まあ、毎年というか、まあ、大体、何らかセールやってるんですけど、まあ、そのセールのタイミングで、ちょっと2テラぐらい買って、
結構買ったね。
で、そこにもうどんどん入れていこうかなと思って、ちょうど移行してたんですね。で、その移行するために一回アップしてた、Google ドライブの方のデータを落として、
ああ、そういうことか。
それをアップロードしてたんですけど、そう、だから落とし、なんかもうギリギリまで落としてて、だから残り容量がなんか数百メガみたいになってて、その状態でやってしまったんで。
一回落とした時にパンパンになっちゃってたパ
そう
ターン
そうそ
だ。いやー、タイミングだね、ただ
う。
ただ。
ちょっとね、途中でやってしまったんで、という言い訳でございました。
いえいえいえ、いつもありがとうございます、本当に。 でも元データちゃんと残しといてくれてたんだね。俺もうないと思ってた。
ああ、いやまあちょっとね、どうしよう。まあもう二度と使わない気はするんですけど。
なんか例えばさ、
うん、
違うラジオのサイトというか、前話したスプーンとかだっけ、違うアプリとかでもしあのラジオを始めようとした場合って、そういうのがあったらそっちでも1話から上げられたりするのかな。
あー、まあそれで言うともう編集済みのデータでもいいかもしれないですね。
そうか、そっちを移行する形とかもできそうだよね。
そうですね、うん、まあ生データあったらもう一回編集し直しというか、あ、
それはそれは、うん、
例えば将来すごいテクノロジーが発達して、
うん、
なんでしょうね、ノイズキャンセルとかもっとすごくなったり、まあ音質もっとよくできるとかなった時には、
うん、
まあ元のローデータがあったら便利といえば便利なんですけど。
確かに確かに。
まあそんなことは絶対しないと思うんですけどね。
しなさそうだね。
うん、でもなんか割と YouTuber なり、ポッドキャスターなり、結構みんなこう生データはとりあえず残しておいている人が多いっぽいんですよ。
ああ、そうなんだ。
うん。まあ、取り返しつかないから、なんとなく残しときたいっていう感じですかね。
その気持ちはちょっとわかるかも。今日まさに、まさにでもないんですが、
うん。
車で有明の近くをちょっと走ってて、あの、めちゃめちゃ人が並んでて、何かなって調べたら VTuber のライブだったんですよね。
VTuber ってさ、
そう。いや、そう。同じこと思ってると思う、多分。VTuber で、生でライブで人集まるって何と思って。
ね。素顔を晒してるってことです
か？晒してない。
あ、そうなんだ。
うん。その人のことを調べたら、VTuber で、YouTube で100万人登録者とか、Twitter も100万人ぐらいいて。
あ、すごい。
うん。で、なんか、まあ、ちょっと道沿いの大きなライブのところですごい人がもう人だかり並んでて。
え、アドみたいにしてるってこと？なんかこう見えないように。
いやいや、だからどうやんのと思って。そう、友人、まあ、ケンちゃんなんだけど、隣に座ってて、ケンちゃんがなんか VTuber らしいぜってなって。
うん。
え、VTuber ってライブすんの？と思って。全然しっくりこなくて。
ね。
いや、あるらしいなと思って。すいません、全然関係ない。VTuber ではパッと思いはな。はい、はい。話すネタがなくなってるから、ちょっと今違うこと思っちゃって、すぐ喋っちゃいました。
この間ね、話しちゃったからね。まあでもちょっとすみません、同じ話をしますけど。
前もしましたもんね、俺らね、それで。
ね。
はい、大丈夫です。
最近、またレースに出てきまして、トレイルランニングの。
すごいね、本当に。うん、それは何度聞いてもすごいって思う。何キロでしたっけ？
43キロ、2200メートルですね。累積標高が。うん、でアイランドトレイル淡路っていうレースで、まあ、淡路島でやってるやつです。で、まあ、天海岸海水浴場っていう、まあ、淡路の南の方ですね。南の西の方で、からスタートして、そこから右上というか、東の方に走っていって、東の海岸にある洲本っていうところをゴールとしてると。
洲本。
うん。あのホテルニューアワジの洲本です。
はい。ホテルニューアワジですね。
そう。
ミスター釣りドレンって漫画流行ってたの知ってる？小学校の時とか。
知らない。
あ、知らないか。あ、じゃあ、ごめん、なんでもない。洲本っていう名前のキャラクターがすごい、主人公で、釣りをめちゃめちゃする話なんですが、その淡路島とかにこうなぞった名前がめっちゃ多くて。
ああ。
はい、今思い出しただけです。思い出したシリーズ。すいません。
なんて漫画でしたっけ？
ミスター釣りドレン。
釣りドレン。
ミスターチルドレンをもじって、釣りをする漫画なんです。
そうなんだ。
はい。
ちょっと今度読んでみようかな。
はい。洲本くんっていう主人公と、がこう、湖の位置って書いた孝一くんに釣りを教えていくと。黒部ダムの方行って釣り
やる。よく覚えてますね。黒部ダムって結構淡路から遠いけどな。あ、舞台は淡路ではない。
あ、ではない、ではない。
キャラクターが淡路。
ああ、そうです、そうです。はい。とか、 どこだ、サンフランシスコじゃなくて、そう、カリフォルニアの方に行ってバス釣りをするとか。
おー、いいですね。
はい、うん、なのでカリフォルニア、俺バス、ブラックバスのイメージ。
そうなん
だ。はい、すいません、マジで脱線しました、ごめんなさい。はい、
あので、なんだったっけな、あ、そう、洲本に向かって走るんですけど、まあ途中ユズルハサンっていう山と、あと柏原山っていう山を越えていくっていう感じで、この道がなんかね、そのプロデューサーの西岡さんっていう方が開拓したルートみたいで、
自分で開拓っていうパターンがあるんだね。
うん、この人の地元なんですよね、淡路が。で、よく走ってたところみたいなんですけど、この山と山をつないで、こういい感じに距離稼げるようなルートを、まあ、多分最初は自分のために開拓して、で、まあいいルートができたっていうんで、ちょっとレースにしようっていう感じでレースにしたみたいですね。うん、
で、開拓ってさ、自由にしていいの、そんなに。
まあその、
私有地だったりとかしないのかなとか、ちょっと思って
さ。ああ、確かにね。確か、今回のレースに当たって、普通、なんかね、試走ができたりするんですよ、普通のレースって。事前にコース案内が出て、で、結構トップ狙う人とかは、まあ事前に試走とかして、みたいなことをするんですけど、今回のレースはちょっと、レースのタイミングでだけ、特別に許可をいただいてるルートがあるから、試走できませんっていう案内が出てましたね。
なるほど、なるほど。
だから、一部、そうですね、まさに私有地というか、なんかあるんだと思いますね。
ああ。こんなね、ゴリゴリ毎回人入られちゃ困る場所もあるでしょうし。
うん、そうですね。
ね。だからって開拓って言ってさ、すごいよね。その私有地の人にもちゃんと話してるわけだよね。ここトレランで通りますって。
そういうことですよね。まあ正直もしかしたら個人的に走ってた時は、そこまでしてないかもしれないですけどね。
あ、そうだね。そう。個人的な時は多分絶対言ってないと思うけど、もうイベントまで行ったらさ。
そうですね。それはもうやらざるを
得ない、ね。やらざるを得ないし、そんなやらずにやってたって、秀武がもし山持っててさ、自分の山めっちゃ人走ってたらさ、おいおいおいおいおいってなるでしょ。
なりますね。
サウナの近くがーって。
ね。
そう。
山買ってね、サウナ置きたいとか言ってるからね。
そうそうそうそう。息のいい男たちが走ってたらびっくりすると思うから。
うん。
いや、そういうとこも含めて、すごい大変そうだね。
いや、すごい大変だと思います。
道を作るっていうのは42キロ分。
そうそうそうそう。
うん。
やっぱね、人が、走れば道になりますけど。
なんかちょっといいこと言うね。
全くね、走ってないところって、多分すごい荒れてたと思うんですよね、最初は。うん。だからそこをすごい、こう、まあ、倒木とかね、どかしたりとかして、でも実際ね、終わってから、そのレースで、まあ、200人とか250人とか走ったんですけど、
うん、
そこを、インスタでこの人が上げてて、そしたら、もうなんか、その、レース前と後とですごい道、全然違う感じになってるっていう。やっぱ人がいっぱい通ると道になるから。
なるほど。めちゃめちゃ踏まれた雑踏のところがちゃんとできてるんだね。なるほどな。今ちょっとだけドキッとしたのは、
うん、
最初やった時よりも人が通ったことでなんか悪くなったみたいなニュアンスだったら辛いなって思ったけど、そういうわけじゃないんだ。
まあそういうわけじゃないと思いますね。
よかったよかった。うん、すごいな。
うん、
42キロ走り切りましたか。
そうですね。まあもちろんトレランなんでずっと走るっていうのは厳しいんですけど。
うん。
うん。まあ上りは歩いて、下りはなんとか走って、みたいな感じで、行ってきましたね。
うん、膝爆発するよ、マジで俺。
膝はね、大丈夫だったんですけど、釣りそうになりましたね、両足とも。結構、前半が走れるというか、あんまり急峻じゃなかったんですよ、前半は。だから割と走れて、で、結構やっぱレースでみんなテンション上がってて、こう引っ張られるというか、ちょっとハイペースで走っちゃって、で、中頃からね、結構急峻な道も出てきて、
うん、
もう釣りそうになりながら歩いたりして、来ましたけど。
それ、途中で、まあ、東京マラソン走った時も確かに釣って足のね、
うん、
なんだろう、足伸ばしたりする人とか、めっちゃやっぱ見たけど、そうなるだろうね。
そうですね。途中で僕も、 一回本当に釣って立ち止まってっていうか、まあ座り込んだ時ありましたね。
一回釣ってからさ、回復する？そんなすぐ。
まあでも意外としたかな。
あ、ほんと。
漢方とかも一応持ってってたんで、釣った後飲んだりとか、まあ、あとやっぱちょっと水分足りないのかなとか、塩分足りないのかなみたいな感じで、釣りそうになったり釣った後に結構いろいろ、取るようにして。そしたらまあ1時間ぐらいしたら走れるようになったかな。
ああ、なるほど。まあ、その後はじゃあちょっと歩いてから1時間ぐらい経ってってこと。
そうですね。
ああ。
まあまあ結構ね、長いんで、やっぱ僕が7時間40分とかだったんですけど、
すげえよ。
だからその間に回復したりはしますね。
あ、まあまあまあまあ。さっきの足つったときさ、座ったって言ったじゃん。俺、東京マラソンのときにトイレ2回行ったんだけど、トイレ跡が一番きつかった。
ああ、ちょっと固まっちゃってて。
そう。トイレ行って、もう道の横にね、たくさんのトイレボックスっていうのかな。そういうのがこう置いてあるから、そこでわーっとトイレ行くんだけど、一回やっぱり足止めちゃうとさ、もう、動かなくなってて、一瞬で。
ああ。
そう、それトレランのレベルでそれいけんのすごいなって思った。
それでももしかしたらあれですね。マラソンって冬にやるじゃないですか。だから、すごい一瞬で冷えちゃうじゃないですかね。
ああ、それはありそ
トレランって真冬はあんまりやらなくて、まあ、このレースも11月かな？頭ぐらいなんで。
うん。
まあそんなに寒くないんですよ。
確かに。寒くないって大事よね。適度な暖かさは。
だから僕もトイレとか、エイドで行きましたけど、まあそんなに苦にはならなかったですね。トイレといえば、スタートのところのトイレがすごい少なくって。これでちょっと、多分ね、第1回大会ならではだったと思うんですけど、多分ね、次回以降、なんか、対策するんじゃないかなと思うんですけど、結構みんなね、すっごい並んでて、で、僕も一緒に行った人も、スタート1分前に、ギリギリ、トイレ終わって戻ってきたんですけど、
まあ、出走者の数から何個必要かってさ、何かしら割り出し方ありそうじゃん。
まあ、そうですね。
過去の傾向から。そこから減らしたり増やしたりとか考えるのかな、やっぱ。
まあ、そうなんでしょうね。慣れてる人だったら、まあ、そうなのかもしれないけど、まあ、ちょっとやっぱね、第1回大会。あ、そうそう、これ第1回だったんですよ。ちょっと言い忘れてましたけど。
並ぶよね。
そうですね。だから僕は途中で諦めて、もう最初のトイレはパスして、エイド、第1エイドのトイレまで我慢するっていう作戦で行きました。
折れなくてよかったわ。
いや、大変でした。
大変だよね。汗で出せって言うけど、汗で出ないよね。トイレはトイレ行きたいから。
そうですね。
ねえ。
ね、で、しかも、トイレに、こう、まあ、それでちょっといろいろ焦ってたのもあって、こういう大会ってコップ必ず持たないといけないんですけど、
ええ、そうなんだ。
そうそう、エイドでいろんな飲み物を出してくれるんですけど、それが、自分のコップで飲むんですよ。
なるほどね。なるほど。ゴミ捨てなくていいしね。
そうそうそうそう。で、水とかは自分の水筒に入れていいんですけど、まあ、コーラとかなんか飲み物いろいろあるんですけど、そういうのはちょっとコップじゃないとダメっていうことになっていて、で、そのコップを持ってってたんだけど忘れ、その手元にも持ち出すのを忘れて荷物預けちゃって。
そういうこと
そう
ね。
そうそう。
出発の出走のタイミングでいろんな荷物預けるタイミングでそこの中入れちゃったん
いや、
だ。
そうなんですよ。ちょっとね、トイレ問題がいろいろあって、結構焦ってて、
ちょっとバタバタする
バタ
もん
バタし
ね。
てね、そう、コップを取り出し忘れて、で、楽しみにしてた淡路島のオニオンスープが飲めないっていう。
それは飛んだ災難だったね。あれさ、今のまさに出走のタイミングで荷物を入れるときに忘れ物するってめっちゃ焦るよね。東京マラソンで私忘れて
あ、本当。
スマホを入れてったのよ。リュックに。
預け荷物に？
そ
あ、そうなんだ。途中写真とか。
う。いや、なので、やばいと思って、あって戻って すいませんつって何番なんですけどって絶景見せてスマホ入れてしまいって言ってあまだ間に合いますって言って一緒に探して取り出して持っていけたんだけどふとした時に忘れちゃっててやっぱちょっと焦るよね
やっぱねちょっとねあのタイミングちょっとね焦りますよね
なんかちょっとやっぱドキドキする躍動感もあるけど、
うん、
若干なんか不安もあって
そうそうそう、うん、ちょっとね平常心じゃないっすよね、
うん、だって俺いらないカッパなんて持ってたんだよカッパ持ってて、うん、スマホ忘れるってもうアホすぎるなと思って
僕もねその荷物をいろいろやってる時にその一緒に行った仲間からコップ忘れないでねって言われたんですよ
お
その人も預け荷物預ける直前にコップやばいと思ってコップ出したらしくって、
はいはいはい、
それをちょうど僕に教えてくれて忘れないでねって言われてあそうっすねっつってその時コップ取り出したんですよ
おおいでおん
でもう大丈夫ですとか言って言ってそれで行ったんだけどなんかのタイミングで多分もう一回ちょっと入れちゃったんですよ。なんかやっぱバタバタしてて。
せっかく声かけてくれたのに、ね。
そうそうそう。
うん。俺娘にそれやられたら怒るやつだもん。リュックにこれ忘れんなよ、つって。わかったーっつって持ってて、
うん、
忘れてきたらバカコノってなるやつだね。
いやー、やらかしましたね。
ってくらいちょっとね、ドキドキだよね。
そうですね。
わかるわ、出走タイミングのその感じ、うん
ね
うん、慣れてないとそのあたりとかやっぱ俺もあの時初めてだったから、
うん、
えこれ どうすんだろうどこに置くんだろうえ今トイレ行かないと俺次トイレいつ行けんのかなとか、
うん
うん、知らないとより不安になりそう、
うんうん、そうなんですよ
面白いなマラソン中になんか通話とか LINE 通話したりとかってあったりすんの？
まあ、できなくはないですけどね。エイドとかは結構電波通ることが多いから。まあ、そこから多分インスタ、ね、ストーリーズとか上げてたりとか。
そうだよね、あるよね。うんうん。俺もやりながらインスタ上げたりしてたんだけどさ、
うん。
ごめんね、ただの思い出話なんだけど、東京マラソン走ってるときに、どこを、何キロ地点にどこに走るかみたいな約束を嫁としてて。
うん。
で、まあ当たり前ですけどもう私遅いのですごい予定の時刻より遅れるわけですよ、
うんうん、
で今どこってマラソン中に怒られたの電話でいやどこも何も今めっちゃ頑張って走ってるがなみたいな30キロ地点30何キロ地点をずっと走ってる時に、
うん、
今どこにいんのみたいに
応援ナビでね、スマホアプリとかで場所出るじゃないですか。
あ、そうそうそうそう。それもやってなくて。
ああ、あれは見てなくて。
あ、違う違う、あれは見てたのか。見てたけども、なんか思ったより遅かったのかな。
うんうんうん。
もう、それどこじゃないからさ、こっちは。もうクタクタでさ、ひでだけはアプリで見てたからさ、俺が本当にギリギリで、落ちる寸前を走ってるの知ってたじゃん。
そうですね、ギリギリやなと思って見てましたけど。うん、
だって、ひでだけ的には、なんか、あ、ダメだなって思ったでしょ？
ちょっとで途中これはきついんじゃって思ってました。
完走できないって思われる。でもそれってこっちはもう必死じゃん。その辺ってことはさ。その時に、電話で、今どこって言われるのマジで辛かったよ。そんなダメ出しあると思って。
すごい。でもちゃんと出たんですね。
うん、出た。いや、めっちゃ応援されるかなと思ってたの
よ。確かに。てか、マラソンしてる時に電話するのなかなかですね。
そうだよね。そう。まず LINE でどこみたいなの来て、
うん、
今何々あたりみたいな、
うん。
で、こっちもわかんないわけよ。どこ走ってっかなんて。で、まあまあ何々あたりって返して。よくわかんなかったのか電話来たんだよね。
つら。
っていう面白い思い出だった。楽しかった。
楽しかった。無理やり楽しかったって言って。
いや、すごいね。今年はこれがラストですか？
今年はね、もう一回出ます。
いや、すごいね。
次、今回がアイランドトレイルアワジで ITA。
アイランドトレイルアワジ。
ITA ですけど、うん、次は、イズトレイルジャーニー。ITJ というレースに出てきます。
イズですか。
イズですね。
もう回復してる？走って。
うん。もう2週間ぐらい経つんで、全然です。うん、
強い。 で次、伊豆出てと。
そうですね。そこが最後ですね、今年は。うん。
来年どっかのフルマラソン出たら。
マラソンね。
トレイルの方が楽しい。
そうなんですよね。
じゃあやっぱ、東京マラソン出ようよ。
ああ、東京マラソンは出た方がいいって言われますね。
だってもう、トレイルで42だったらもう絶対走れるじゃん。
まあ、完走はもちろんできると思いますけど。
ああ、もちろんね。自分との戦いになってくるからね。
あとはね、タイムですよね。
ああ、かっこいい。もう次出るときもきっと完走目標になるもん。ちょっと走り行きたいね。
一緒にね。
うん。
山を。
いやー、まあ、山。
街で行くか。
そうだね。
街と山とね、ちょっとこう、混ざるようなルートで。
山は歩きはしたい。で、京都の山歩きたい。
ああ、最近、ちょっと開拓した、開拓っていう、あれじゃないけど、ルートがあって、梅湯をスタート地点にして、
はい、
将軍塚っていう、
ああ、うん、何度か聞いてる。
うん、あるんですよ。これが、清水寺の裏ら辺にあるんですけど。
ああ、結構東の方に行くんやね。
そうですね、東山のあたりなんですけど、そこに向かって走るっていうのが、最近お気に入りのコースですね。
いいね。
最初は何キロ ?2、3キロ街を走って、
うん、
で、そこからちょっと山に入るんですけど、まあでも山もね、そんなに長くないですよ。まあ最悪そこは歩いてもいいかもしれないけど。
ああ、それは面白いね。
うん。で、将軍塚まで上がったら、大舞台っていうのがあって、まあ清水寺の舞台あるじゃないですか。まああれの何倍とかみたいなすっごい広い舞台があって。
あ、そうなんだ。
うん。そこはちょっといくらか払わないと入れないですけど、愛管理を払って入ると、大舞台に出られて、
うんうん、
そこがね、なかなか、いいです。景色も良くて、京都は一望できる感じで。
登山のところがそこまで走らなくて良いんだったら行きたい。
うん。まあ全部歩いてもいいんじゃないですかね、登りは。
なんか、町からその山を上に登っていって、で、清水とかそっちの方の先まで行けるのはちょっとすごく行ってみたい気はしてる。
うん。なかなかいいっすよ。走ったら往復で1時間ぐらいかな。1時間ちょいぐらいなんで、まあ途中歩いても、まあ1時間半とか2時間以内ぐらいには。
そうだね。2時間半とか2時間ぐらいのあれになるのか。ああ、いいコースだね。
うん。
膝死ぬからさ、本当に。
まあ最後ね、梅湯で汗流して帰ると。
行くときさ、梅湯に置けるんだっけ？
あ、そう、梅湯はランステ利用できるんで。うん。
まあ、年明けかな。来年ちょっと行きたいな。そのときってさ、靴は秀岳は登山用、登山というかそのトレラン用のやつで行ってるわけ？
あ、そうですね、トレラン用ですね、そのときは。
ああ、普段のその梅湯近辺とかを歩くときもトレラン用のやつで。
あ、そう、走るときはね、一応トレラン用のやつは、まあ、街も走れるって。
まあ、そうだよね。
うん。
いや、いいなぁ。いや、お疲れ様でした、本当に。ナイスランです。
うん。はい。あとは？
僕はもう最近、そうですね、明日、筑波山に山登りがあるので、すごく楽しみにしてる。
お、いいですね。
でも、それ以外はもう普通に、ポイ活をしてます。はい。
ポイ活。ポイント活動ですか？
ポイント活動でございます。はい。まあもちろんクレジットカードとかでのポイントの、あれをどう使うかっていうのはあるんですけど、なんかまあ、世に言う、クレジットカードを作ってポイントもらうとか、何か資料請求してアクションしてポイントもらうっていうのを、はい。なんかちょっとやっていますと。
はい。昔やったことあります。
その時って何でやりました？
ね、なんだっけな、ちょっとサイト名はもう忘れちゃったんですけど、なんかアンケートとか答える系でした。
マクロ見る。
あ、それかも。
多いよ。
あ、ほんと。マクロ見る。多分なんか大学生ぐらいの時にちょっとやったりしてました。
マクロ見るかリサーチパネルのお大学生の時はね、通るんだよね。
リサーチパネルは知らないけど、マクロ見るだったと思う。うん。やってました、やってました。
ね、ちょこちょこちょこちょこやると3ポイントもらえたり5ポイントもらえたりみたいなやつだよね。
今考えるとちょっとね、割に合わねえなって若干思っちゃいますけど。
いや、全然合わないよ。
うん。
でもその数ポイントが私はもう金なかったんで、大学の時めっちゃやってました。
ね、そうそう、大学生の時はね、お金ないから。
やります、やります。
え、でも今やってるってことはそんな額ではないんですか？
いやー、そうなんですよ。額は大きくして、あの来年の旅行のためにあの JAL のマイルを貯めたいんですよね。私ちょっと JAL 派でして今んとこで、まあちょっと行きたい場所があって、今のやつだと あともう 2,3 万マイルぐらい欲しいなというところがちょっと目標設定としてあって、まあ期間考えると来年の 1,2 月ぐらいまでに、そのぐらい貯められるやつなんかないかなっていう、まあ横島な気持ちで、はい、マイルを貯めるためにどっかのポイントをゲットしたいと。で、始めたのが、不動産投資の、セミナーに行くとか、面談をするとか、いや、いいんですよ、ポイントが。
なかなかハードル高めのやつですね。
あ、そうです、そうです。はい、ハードル高めのやつがいいので、それをいくつか、出してみて、まあ、早々にバレるじゃないですけど、こいつはポイント狙いだなってなってしまったら、はい、もらえないというか、やり取り進まなかったりするんですが、一社と結構進みまして。
うんうん。なんか、選考みたいですね。なんか、転職活動みたいな。
あ、そうです、そうです。はい。私がいかに不動産投資をしたいかという。
うん。
はい。それを伝えて、最終、それで買っちゃうとまずいので。
うん。
買わずに終わらせて、ポイントをもらえるかという。
最終面接まで行って、
はい、ちゃんと落ちる。
落ちると。
はい。っていうのが必要なんですよ。
うん、
やっぱ、なんかそれ話してるだけでもコスパ悪いな。
でも、まああれですね。つまりお金が欲しいというよりマイルが必要だから、
うん、
その、ってことですね。現金を稼ぐんだったら、そんなことしないけど、マイルを手に入れるっていうのが難しいってことですよね。
そうなんですよ。そう。根本したいことはマイルを増やしたいので。なのでまあ、JAL のクレジットカードを使うだったりとか。まあでも結局それってなんか買い物するってことになるので。はい。で、他で何かマイル貯める方法はっていうとあんまりなかったので、そこに行った感じかな。わかりやすく。うん。で、不動産投資のやつやってみたんですが、結構、そうだね。いいご提案をいただけて、
うん、
はい、不動産の投資の営業の方、もうなかなかがっちりした、はい、コアモテの方が私が担当ですと、はい、
ツーブロックでした？
ツーブロックでした。当たり前じゃないですか。
なんかツーブロックゴリラって呼ばれてるみたいですね。そういう人たちのこと知ってます？
保険のね、営業マンとかね。
そうそう、不動産投資の、
ね、はい。はい、生命保険の人、営業さんたちとかもそうですね。いや、マジでそうですよ。すごい怖いもん。はい。面談して、僕も素人なので、いろいろ教えていただきながら、ああ、こういうメリットがあるかとか、こういうリスクをちゃんと考えなきゃな、みたいな。もう勉強していくうちに、だんだん欲しくなっちゃったんですよね。マンションが。
やばいですね。
やばい。そう。で、欲しくなって、会社の人二人ぐらいに相談して、もうやってる人にね、不動産投資を。うん。で、ぶっちゃけどうですかみたいな。うん。で、今、こういう物件紹介されてるんですけど、どう思いますみたいなのを二人に聞いてみたんですよ。そしたら二人とも、いい物件だね、と。
あ、そうなんだ。
そう。位置もこれ悪くないし、なんかマンションの個数、管理手数料ちゃんともらってるから、修繕積み立て多分溜まってんじゃないみたいな、結構具体的にいい。お二人ともちゃんとやられてるみたいで。
うん、うん。
そう。比較的悪くないと思うよ、みたいな。
いわゆるワンルームマンション投資みたいなやつですか？
いやー、そうそうそうそうそう。1K のやつで。
うんうん、
もう YouTube でいろいろ見るとさ、もう絶対ワンルーム投資はするなって、やっぱこう。
出てきますよね。
皆さん警笛なんか、警鐘鳴らされているので。
うん。
うん。怖いなと思いつつ、まあ聞いてみたら、まあ悪くないんじゃないっていう意見もあったと。
うん、うん、うん。
うん。で、前向きになって、で、実際紹介されたところの、とこも見に行ったんですよ。
うん。
部屋は見せていただけなくて、もう住んでるから。
うん。
オーナーチェンジ。でも、なかなか、駅からの行き方はまあまあ悪くないなとか、
うん。
悪くないんじゃないかと思い、外観もまあまあこんなもんかと。
うん。
で、大通り沿いなんですけど、いや、ちょっと良くなかったのが、部屋からきっと、これ、お墓見えるなとかね。
結構しっかり見てますね。そっか。でも部屋には入れないから、 予想してね。
そうそうそう、周りを近辺数百メートル歩いて、あそこからだったらここのお墓見えちゃうなとか。あともう向かいのとこにね、ビッグモーターがあったんだよね。それはもう一番縁起悪いなって思った。
確かに。街路樹も枯れちゃうしね。
そうそうそう、街路樹枯らされるし、ああ、家、洗濯だと思って開けようと思って、カーテン開けた瞬間に目の前にビッグモーターあったら、俺だったら嫌だね。
確かに。
資産価値落ちるなと思い、うん、まあまあ他にもいろんな理由はあったんですが、まあまあちょっとやめとこうかなと。でもなんか毎月、最初は6000円ぐらいですって言われたんだけど、金利とかいろいろ計算した後なんか、提案してくれたのは月2000円で買えますみたいな。うん。え、投資なのにさ、お金もらえないんだと思って。
そうですね。あ、ローン。
組むよ、もちろん。35年ローンで組んで、で、まあ管理手数料とか、もろもろのお金が引かれて、で、住んでる人が、まあいくらか払ってくれて、で、引き算した時に、手出しいくら自分が払わなきゃいけない。
まだ手出しが必要だよってことなんですね。そうか。うん。
うん、で、まあ、4、5年経って、まあ、当然、購入した方が払ってくれている毎月の家賃のところで、我々の残債は減るので、5年ぐらいの時に減った残債に対して、それよりも多くで売ることができたら、手出しが数千円はあるけど、それとプラス、減った残債のところで合算した時に売れる価格が高くなれば、利益出るよね、みたいな。
うん。
うん。まあ、言ってることはわかるんだけど、
うん。
いや、それさ、1Kのところがどこまで価格上がるかなとかね。
そうですね。
うん。入居者いなくなったらどうしようかなとか。うん。思った時にちょっと、まあ、これはなしかなと思って。はい。ごめんなさい。話長くなりましたが、結局やめたんですけど。
はい。
はい。まあ、不動産投資はしない方がいいかなっていう結論ではあります。うん、はい。っていうメールを、その、ツーブロゴリラの方に送ったら、めちゃくちゃキレられました。はい。本当にキレられましたね。
やっぱツーブロゴリラですね。
はい。いや、こんなんで感情的になるんだと思って。めっちゃ丁寧に送ったのに。
何回か会ってるんですよね。
会ってないです。オンラインで3回かな。
オンラインか。
うん。
あ、じゃあ物件見に行ったのも、まあ一人で。
勝手に行った。
なるほどね。
うん。偉いよ。ちゃんと見に行ってんだから。
で、なんて言っておられたんでしたっけ？
え？不愉快ですって。あなたはちゃんと考えてないと。資産形成について。資産形成についてちゃんと考えてないし、それで購入をやめるなんて不愉快です。ちょっとニュアンスごめん。少し違うかもしれないけど。
まあでもそんな感じだったんですね。
うん、でもさ、それ、物件の購入やめた人にさ、それダメじゃねって思うんだよね。
なかなかですよね。
すごいよね。
ね、リスクがあるから、やっぱりやめときますっていう感じでしたよね、確かね。
そうそうそうそう。まさにさっき言ったみたいな、価格が、まあそれこそ、物件価格が下がったら終わるわけでさ。
うん。
とか、周りにいいマンションできたらさ、家賃下げなきゃいけないとかさ。
うん。
うん、そういうのがもう見えないこと多いから、見えないこと多いから、ちょっと不安、リスクが多いと思ったので、やめます。
うん。それ普通ですよね。
うん。そのリスクについて、ちゃんと向き合い、打ち合わせがしないなんておかしい、みたいな。いやいやいや。そのリスクを改善する案を出すのがそっちの仕事やろと。はい。とかね。うん、ま、真面目に考えるとね、そう、いろいろ思うところはあるんですけども、そこ以上なんか俺こっちも思考するのめんどくせえし。
うん。
うん。ひどいなと思った。もう、こんなポイントのためだけになんで俺ちょっと嫌な気持ちになったんだろうと思って。
ポリ活難しいっすね。
恥ずかしい。結局多分もらえないと思うし。
そっか。最終面接で落ちないといけなかったのが。
はい。
途中で試験官怒っちゃったわけですもんね。
そう。どういうことだと。
うん。
ああ。まあ、それだったら他のとこ受けさせねえぞみたいな。イエーっつって。
その場合は、そのツーブロゴリラが、こいつにはポイントあげませんって。
いやー、そこちょっと厳密にはわかんないんですけどね。多分まあ広告の考え方でいくと、おそらく、その不動産投資の会社の広告担当みたいな人が承認、不承認、非承認っていうのをすると思うので。
うん、うん。
うん。そこに私の情報が 入れられて、とても不愉快だったので、ポイントあげないでくださいって書かれてたら私はもらえないんじゃないかなと思います。
なかなか難しいですね。でも向こうからしたらポイ活サイトから応募してきてるのはもちろんわかってる。
わかってると思うよ。トラッキングそんなの絶対できるから。
そうですよね。
うん。で、あと多分それで、普通だったらフラグ分けと言いますか。
うん。
ポイ活サイトから来て、実際に契約率って何パーってわかってるからさ、過去のデータで。
そうですよね。
で、どうせ低いじゃん、そんなの。
と思いますよね。
うん。なので、多分、こいつは例えば E ランクだとか F ランクだみたいな感じでランク付けして、
うん、うん。
じゃあ、つける営業は誰にしようとか。このぐらいの感じでやり取りしとくかみたいなのを温度感決めてやるはずだから。
そうですね。
うん。
それで、まあ制約に至らなかった時に、
うん。
その、ポイントを出すか出さないかを向こうが決めれるっていうのはなかなかですよね。まあでも、あんまりそれを乱用したら、そのポイ活サイトから怒られるわけですよね。
ポイ活サイトから、あ、そうだね。こちら側が、はい。っていうか、そんなに何度も何度も応募はできないから。
うん。
あ、っていうか、多分一回だけだね、その会社で。
うん。あ、いや、ポイ活サイトから、その、不動産会社が怒られる。ですよね。その、例えば、購入した人にだけポイントを渡して、購入に至らなかった人はもう全員却下みたいなことをしてたら、
うん。
さすがに。
それは言われる。
そうですよね。
うんうん、そこはメディア側が頑張んなきゃいけないところだね。
だからまあまあ、もらえるかもしれないんですよね。
もらえるかもしれないので、そこはちょっと、追って報告します。
今はまだちょっと審査中みたいな。
審査中。だいたい2、3ヶ月かかるって書いてるから。
うんうん、いいなぁ、マイルで旅行とかしてみたいっすわ。
でもちょこちょこやっぱクレジットカードばっか見てると、インスタの広告がクレジットカードまみれになるんだよね。でそうするとなんか、アナとかで、やっぱ、キャンペーンやってて、まあ何ヶ月で何百万使うと、これだけマイルもらえます。それ、そのマイル分はハワイ往復ですみたいなのあるよ、結構。
うん。いや、そう、マイルはね、持ってるし、わかるんですけど、使えるタイミングがないんですよね。
ああ、違う理由。
うん。やっぱ休みのタイミングが、その、ね、ゴールデンウィークとかお盆とかしかないんで、そのタイミングって、まあ、マイル使えないですね。
特典の航空券が取れない時期だよね。
そうですね。
確かに。それはおっしゃる通りだわ。まあ大きな声では言えないけど、休めるような、なんか働き方ができるといいよね。
火星で自由になりたいですね。
なりたいね、本当に。
自分を買って自由になる奴隷のように。
いやー、怪奇欲 FM から、本当にファイヤーとかそっちの方を話すやつになっていきたいね。いや、もうずっと休んでたよ、みたいな。
それ面白いですかね。
面白くないね。面白くないね。確かに。こんなやつの話聞いて何が面白いんだろう。
でも今日、サウナの話全くしてない、それは。
ああ、すいません。申し訳ないです。はい。前回は、僕が、アザブのアダムとイブニっていうサウナに行った話をしましたが。
はい。
今日はもういいかな。はい。
僕もアイランドトレイルアワジの後に、
はい。
地元のサウナに行った話しましたけど。
はい。
まあ今日はもういいかな。
あれなんか、さっき収録するときに、
うん。
前話してるからキュッとなるかもって言ったけど、うん、結構いい感じに伸びたね。不思議なもんだな。
ね。
はい。キュッとしませんでした。こんなとこですかね。
じゃあダウンロードを忘れないようにしときます。
はい、お願いします。
お疲れ様です。
ありがとうございました。